2022年8月14日礼拝を始めます。礼拝にあたり祈祷を捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。天の父なる御神様、豪雨が明け昆虫もあなたの御前に一同が集うことを得させられ、あなたの深き恵みに感謝申し上げます。東北地方などで水害に遭われた一般の方々や教会に、どうかあなたよりの慰めと必要な助け手が与えられますように。8月の半ばを迎え、日本では明日終戦記念日を迎えます。私たち日本人が心から戦争を反省するのは、キリストの十字架によらなければできないことであります。どうかこの日本をも顧みをお与えくださり、キリストを主と崇める国へと変えさせてください。ロシアによるウクライナとの戦争が一日でも早く終わりますように、神の正義の御手が及びますように。どうぞ世界中で持たれる礼拝を祝し導いてください。どうぞ奉仕者一同あなたの霊で満たしてください。今朝もあなたのご栄光が表される礼拝となりますように、どうかキリストが真ん中にいらしてください。どうぞすで、に予定があって都合で来れない方々一人一人に、どうか変わらぬ御恵みをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書ヘブライ人への手紙12章3節から13節です。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐されたことの方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。以上の箇所からキリストに踏みとどまると題して説教させていただきます。3節の冒頭で、あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、十字架で忍耐された方イエス・キリストのことを思い起こしなさいと勧告が述べられます。この時代キリスト者はローマ皇帝 ネロによる迫害の影響を受けた可能性が考えられます。何もイエス・キリストに反対する勢力から受ける外側からの苦難に限りません。パウロが述べることには、自分自身の内側から出てくる罪との戦いもあります。キリスト者は外側と内側から襲ってくる欲望など罪に対し同時に抵抗し戦っている状態です。その中で我々は気力を失い疲れ果てて目的を見失ってしまうことが起こりうるのです。では私たちの信仰はどういう状態でしょうか。外側と内側からの罪と戦っているのならば、それは健全です。けれども、日曜日だけはクリスチャンになって、平日は隠れキリシタンのように生活している人は、この国では多いのです。とかく日本に住む私たちは、人への気遣いにより疲弊している人が多いと言われます。このような日本人気質は、私自身にも染みついている問題だと実感します。そうして気力を奪い、何をするにも創造性や発展性が乏しく、小さくなってしまいがちです。だから日本の教会も、この社会情勢と連動し、多分に影響を受けています。この教会を構成しているのは、我々教会員や信頼会社など礼拝に参加する改宗者一人一人です。少子高齢化の影響も外せませんけれども、特に日本の現役世代は仕事関係で疲れを覚えている人がとても多くいます。教会の外ではそれぞれが自分の持ち場立場で戦っていると感じます。肉体的かつ精神的疲れを覚えながら、そうしながらも日曜礼拝に来ている方は珍しくないと思います。しかし言わずもがな、疲労の蓄積は精神など様々な病気の原因となっています。所属している団体や会社組織で過労気味にさせられているとしたら、それは多大な損失であり、社会的な罪に当たると考えます。なぜなら、過労は人間が大切に扱われず、尊重されないだけでなく、礼拝への意欲をそぐ一つの要因になるからです。それにより霊的な側面での休息と充足から人間を背けさせるからです。過労を承知で人を働かせる会社組織だとしたら、そこにはマモンやらサタンの働きさえ感じ取ります。私もかつて携わっていた仕事、その職場で残業が多く、過労で体調を崩したことがありましたので、無気力になった経験があります。無気力になる割には、その組織にはめ込まれていく感覚がありました。だからその怖さと問題性を認識します。話を元に戻しますと、パウロがヘブライ人への手紙の中で記した宗教弾圧の迫害と信教の自由がある我々が受けている外側からの攻撃は質的に異なるかもしれません。我々はこの手紙を弾圧に奮闘した初代キリスト者たちの史実としても捉えることができます。それだけではなく、彼らが自身の内側の罪にも 同時に対処していたことにも注目するべきです。外圧の質は違いますけれども、私たちのうちに表されるキリストが彼らと信仰的一致へと導きます。ストレスがかかると人間はそれに対応します。今の日本では忍耐というと昭和時代の根性論を彷彿とさせるようで、出番の少ない言葉になってしまったと思います。経済的にも今低迷し、コロナや自然災害などでいろいろと疲弊している中においては、下手すれば地雷になる言葉かもしれません。もしかしたらすでに毎日が忍耐の連続ですと感じている人もいるでしょう。しかし気を取り直して聖書が語っている忍耐についてお話ししたいと思います。聖書では神様が人間に対して忍耐をしていると記されている箇所がいくつかあります。罪人であり神に背く頑なな人間に対してです。神様はただ歯をギリギリさせながら鬼のような面構えをしているのではありません。神様が忍耐してくださることにもその目的と手段があります。それは人間が設定した目的ではありません。人間が設定した忍耐の目的といえば、肉の父、つまり育ての親から受けた教育、鍛錬がありました。それはそれで感謝すべきことですが、肉の父はすべての必要を満たす完全な養育者ではありません。時に過ちをも起こします。それに対し霊の父、つまり神は我々に完全なる愛と知恵を与えます。それは人間一人一人が神様の愛を知ってまっすぐな道を歩くためです。その手段はイエス・キリストによる十字架で示しました。イエス様も十字架刑でとてつもない苦痛を覚えながら死んだのです。神様だから痛みを感じないで済んだのではなく、人間が受けるのと同じ壮絶さを身に受けました。律法を犯した者は罪状によっては死罪に値します。覚悟したイエス様は人間の身代わりとなりました。イエス様でさえその神の目的を覚えて鍛錬をしたのです。その死の後、よみがえったイエス様は人々の前に現れました。罪を許す権威がある神の深い愛が示されました。ですから私たちが苦難の中に置かれていると思うとき、私たちにはイエス様がいるのです。その十字架に表された見救いの目的を考えることができると言われているのです。そもそも神の見救いに預かることが人間にとっては当然の権利ではなかったのです。それは人間の罪が厳然と横たわっていたからです。神の神聖に預かるためには十字架が必要なのです。罪許された人間は神に生きる道を歩み、平和に満ちた義なる身を蹴ちずつするためです。まずイエス様がこのことに取り組み実現しました。私たちはこのイエス様あってこそ この世で鍛錬する意義を見出すことができるのです。現実的にはこの世で生きている限りそれぞれの苦労は絶えません。忍耐や鍛錬は当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われると言われます。生きている中で個々が抱く夢や希望が日の目を見るとは限らないということでしょうか。モーセがカナンの地を目の前にしながら生きて入植することができなかったように、望みが叶わず人間的には切ないと感じることがいくらだってあるのだと思います。パウロが自身の数々の手紙の中で表しているように、イエス様が再臨するかの日までが当座と表現された期間です。私たちの視線は自分の足元だけではなく神の目的に向かうよう焦点を合わせるように促されています。では現実世界で私たちそれぞれに降りかかってくるさまざまな外圧や諸力は神の目的にどうつながるのでしょうか。一見これらのストレスを受けると個人的なこととして何気なく処理されている部分もあるでしょう。けれどもキリストを信じた今は外からのストレスがかかると同時に内側の光を照らすものになっているのです。外圧がかかると自身の力技により欲をかくか、キリストの反対勢力に屈してしまうのか、良い意味で私たちの心はざわつき葛藤を覚え切磋琢磨されていきます。私たちは自分の心に嘘をつくことができなくなっています。自分の罪を偽ることはもはやできないので、いよいよ信仰を試される苦難から逃れることはできません。神から受ける必要な訓練の時です。私たちはキリストにあって戦士のようなものであり、常に御言葉に照らしながら内側でも同時に悪と戦っているのです。こうして外圧が降りかかる苦難こそ私たちをますますキリストに追いやるものです。その実苦難は私たちに救いの確信をもたらし有益なのです。キリストを信じて苦しみ鍛錬する私たちは神の子供としての認証を受けています。だから苦難は神の恵みの経験です。私たちは血を見るほど戦っていないかもしれませんが、キリストが先に十字架で血を流したことを思い起こすことです。私たちの信仰はキリストの苦難のもとによって立っています。最後に手足の萎えた人や足の不自由な人が出てきます。脱臼などを起こしていたり歩いたり走ったりできずスポーツ競技ができなくなっているような状態を指しています。つまり教会には何らかの理由で信仰が弱っていたり礼拝から離れてしまっている人たちがいることを指しています。このような人たちを放置して良いことではありません。障壁になっているものが取り除かれ肉の弱さが癒されて一人も漏れることなく神の目的のゴールまで到達しなければなりません。そのために教会の信仰が問われています。私たちがキリストのうちに生き相互の励ましが行われるなら 神様は常に御心をなしてくださる、そのことを確信させられます。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの大いなる御救いの御業に賛美申し上げます。どうか私たちが主の訓練を軽んじることなく、世の誘惑に打ち勝つことができるように知恵と力をお与えください。神の子としてどうか成長させてください。隣人をも愛することができますように、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。